は僕からいきます。
はい。
はい。チコロビンさん。
はい。
シナフルール。モチベーションビューティー。はい、いつまでも忘れないわ。以上です。ありがとうございます。チコロビンさん。
あ、モチベーテッドビューティーだ、ちなみに。
モチベーテッドビューティーだね。
そうです。
やる気ありの英
訳。はい。やる気ありの英訳、モチベーテッドビューティーなんで。
チコロビンさん、ね、ありがとうございます。
はい。じゃあ、ちょっと私でございます。ありがとうございました。次ですね、東京都在住の30歳のイグザクトリーミナさんと、ミナ&ラブ悪魔さんというですね、ちょっとあの特殊なお便りをねご用意してくださったので、ごめんなさい、これちょっと2人で読みますね。ミシェルさんといいですか。ミシェルさん、
あ、はい、あ、本当だね、なんかこう役割が、はい、
そうですね、
分かれてるね。
はい、じゃあミシェルさん前半の方かな。はい、はい、でお願いしますね。あ、はい、じゃあ字の文僕読みますね。字の文とか言っちゃったけど、
字の文、
はい、はい、あ、最初のところ、
悪魔のところ、あ、はい、
あ、そうそう、いきます。ディア太田さん、ミータン先生、
こんばんみ、東のディーバイグザクトリーミーナと申します。キラキラ、
こんばんび、ラブ悪魔よ。
200回記念応募者全員サービスの回で一度読んでいただきました。お久しぶりです。あの回読んでもらえたのが嬉しくて何回も聞き直してます。
はい、私侍の紡いだ物語ストーリーがお二人の網膜に移り、脳を介して声帯を震わせたこと、極上の快感を覚えてしまって、うん、あの体験をもう一度と筆を取りましたの私侍の思い届け。何読まされてるのこれ。
無期限休止とのこと、今までお疲れ様でした。これまで本当にありがとうございました。お二人の配信は大げさでなく私のバイブルです。
いや、この行絶対 いらないんだけど、ザ・バイブル・オブ・アタシ・ザムライ、うん、って書いてます。
太田さん、本当に優しさにあれた聡明な方なんだなと、
あんたのやつの方が良かった、私
常々感じていました。世の中に無数にある正解の中でも一番道徳的に優れたものを見つけ出す天才だと私は思っています。
ガ
チガチのマジ、ちょっとなんか文字煽ってる感じするけど、指差して爆笑してる、
普通に。確かに
本当ものの思いやりと
マジ出せみたいな感じじゃん。
そうそう、本物の思いやりと怒りの瞬発力の両方を兼ね備えた太田さんにしかできないアドバイスにいつも心を震わせています。バクバク、
ありがとうございます。
ご本人の努力と相談者と本気で向き合ってきた経験の賜物だと思います。一朝一夕一朝一夕には身につきませんが、うん、私も太田さんみたいになりたくて、いつも何かあるたびに脳内 OT を呼び出す訓練をしており、おかげさまで少しずつ人間的に成長できてきたと思います。足元にも呼びませんが、これからも何万周も聞き直してレベルアップできるよう頑張ります。
ありがとうございます。ミータン先生、能天気で可愛い相槌で議論が煮詰まってピリッとしがちな太田さんとうまいことバランスをとっていたわね。あー、うーん、確かに確かにしか言ってないし、困ったら相談者の名前連呼しまくる技を対応するけど、本当よく分かってんね、すごい。太田さんが輝けるのはミータン先生のおかげだと思うわよ。ナイスコンビ。そして時折見せる狂気性と天然さのマリアージュから生まれるユニークなアドバイスにただもんじゃないわねと感心していたわ。ミータン先生は唯一無二で訓練してなれる存在ではないと思うの。その個性大事にしな。
お二人の番組がお休みしてしまったら寂しいですが、
途中なんだけどさ、テンションと内容の濃さが一致してないのよこいつら。内容すごく濃いからやめてよ、ね、嬉しいけど、うん、本当に嬉しいです。
バランス取ろうとしたかもしれないです ね
恥ずかしがってんだろうね。会うとこういうタイプの人って意外と、あ、どうも、はい、あ、すいません、あ、そうですね、ごめんなさい、なんか変なの、そうそう、こういう人そうだからね、大体、はい、お願いします。
お二人の番組お休みしてしまうのは寂しいですが、お二人が魂削って残してくださった250回以上のエピソードを守りに、人生の荒波を乗り切って乗りこなしていきます。
ありがとうございます。無限に聞き直すわよ、お願いだからポッドキャストは消さないでちょうだい。
気が向いたら四半期に1回とかでも、なんなら年一でもいいので、お二人の元気な声が聞けたら嬉しいです。
うん、私侍からもお願い。
これまで本当に本当にありがとうございました。今の私があるのはお二人のおかげです。マジマジのガチ。ゆっくり休憩して一緒に人生進みまくっちゃいましょう。
お二人の今後の活躍を記念して Big love サンチアレ Thank you, see you soon, love you。
PS ちょうどお二人の番組休止のタイミングで長めに付き合った彼氏と別れることになりました。
だからや
る気として5年間勉強した私は打撃秘伝の話し合いを立派に実践し、お互いにとって一番いい形で区切りをつけることができました。
かっこいい。
もちろん悲しいですが、冷凍庫行きの恋としてたまに楽しかった思い出を眺めながら今後の人生の魚にしようと思います。
かっこいい。
これができればやるキッズ免許開伝ですよね。お墨付きください。
開伝です。いや本当にすごいからね。全ては話し合い、もうそれしかないのでね。はい。 PS その2、伝説のライブイベントこと全然全然最高だったわ。またいつかやってもらえたら嬉しいわね。ところで、あのぶち上げナイスな T シャツはオンライン販売しないのかしら。これはですね、したいです。あります、うちに。これだからちょっと後日なんとか頑張ります。すいません、できておらず。でももう終わっちゃったけど、誰かねご購入したいっていう方がいらっしゃればぜひぜひやりたいと思いますし、ここまでもある通り僕らもなんかすっかり一生やめたいとかっていうわけではないし、うん、そもそも2人はあのなんて言うんですか、まあ仲いい、仲は良くないんですけど、まあ2人はプリキュアっていう表現が一番合ってるかもしれないですね、うん、そういう感じなので、まあ何かしらまたやると思いますし、イベント本当に超楽しかったのは僕らも本心でございますので、うん、ねまたなんかその時に T シャツ着て集まれたらいいですしね。そういう意味でもまたなんか、ね、はい、販売制できるように頑張りたいと思います。ね、そうだね、うん。次は東京でやりたいと思ってます。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
2人いたんだね。
そうですね。
サムライと。
あのミシューさん、あの私つないどくんで、あの選ぶ行為できてなかったと思うんで、うん、選んでください。
すごい。待っててね。
ねえみんなどうですか。つなげてない。
あれ？
全然全然の時のミシューとポンみたいになってる。あれ面白かったな。あいつら の、 あのつなぐ能力のなさで控え室にて聞いちったもん、
ね、あのー、ね、 ね、
よかったですねって言ってずっと言ってるだけのね。
どうでしたかね。
やるんじゃねえよそんなやつが。引っ込んでろってなるわ。
はい、はい、それでは読ませていただこうと思います、は
い、お願いします。
北海道在住28歳森尾さん。
はい、森尾さん。
配信が復活し大歓喜したあの日からこんなに早く泣くことになるとは思ってませんでした。
すいません、
う
ん、
まあでもこういうこともありますよね。うん、できそうと思ったけど始めてみたらん、やっぱきちいかもって時私もあるある。
うん、うん、
見通しちょっと甘くなっちゃうこともありますよね。人間なんだから、うん、大丈夫ですよ。うん、何度か心を落ち着かせる日々です。やる気ありみと出会ったのは8年から9年ぐらい前になります。うん、井上大先生のツイッターにたびたび現れるやる気ありみというワードに初めは誰かの芸名だと思っていました。ひょんなことからホームページにアクセスすると様々な座談会や取材などが掲載されており、当時自分がゲイだと自認もしていない、間もない私は食い入るように見漁ってしまいました。中でも前髪系論争の会は本当に笑いました。その後打撃が始まって、
あれ一番いいよね、わかる。
お悩みを投稿しました。のんきを好きになってしまったという内容だったんですが、匿名ではあるものの自分がゲイだと人に言ったのは初めてだったのでドキドキしていたのを今でも覚えています。嬉しい。大田さん、ミシェルさんのたとえこの声がどうなろうと人の中身で好きになった経験は素晴らしいことだよと言っていただいたことを多分一生忘れません。本当にお恥ずかしいんですが、名前を変えてちょこちょこずっとお便りを送ってました。
うーん、あ、そうなんだ。
犬の名前や甘えたい同士の戦い、結婚式のスピーチのアドバイスやキュアミントなどふと思ったことをそのまま送った拙いお便りに答えていただきありがとうございました。それほどすごくない？
全部お前だったわけ。
打率
打率えぐいし、あんたに翻弄されてたんだ。じゃあ私たちって、
ちょっと
ちょっとじゃん、
いけない女じゃん。
本当じゃん、顔出しなさいよ本当。どう、ありがとう。
それほど打撃は私の生活の一部となっていました。
ええ、
無期限休止は本当に悲しいけれど、悲しんでばかりもいられませんね。お二人のこれからのご活躍をかけながらマックス応援していきます。そして私も幸せになります。長くなってすいません。今まで心の支えになっていただき本当にありがとうございました。よく寝てよく食べてよく健やかにお過ごしください。大好きです。
ありがとうございます。大好きです。こちらも
そうです。
本当にね、なんかまさか同一人物だったとは思ってなかったですけど、
びっくりした、
ね、でもさ、なんかこういうっていうお便りってまとめたら失礼だけど、なんかやっぱり誰にもゲイだと言ってなかったとか、なんかゲイの知り合いがいなかったのでとかってお便りも結構多くて ね、 ね、あ、やっぱりそういう方もいらっしゃるんだな。
それはすごく嬉しいことですね。
嬉しいことだなっていうふうに思いました、うん、本当にありがとうございます、ね、新しい恋には進んでるんでしょうか。
進んでいても進んでいなくても森尾らしい道を歩めばそれでいい。
絶 対にそう、それは。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次、東京都在住20代のセセリさんですね。
セセリ好き。
セセリ、うん、セセリ分かる。セセリってうまいんだよね。
うまいよね。
うん、焼き鳥何が一番好き？
でもね、ネギマ、モモの。
わかんだよね。
てかネギガチ勢なんだよね俺。
ネギ、あんたもガチ勢なんだ。
え、あんたも？
いや、私結構ガチでやらせてもらってるよ。
マジ？
わかる。だからなんかネギ系嫌いな人って全然否定する気持ちはないけど、なんでなんだろう。
例えばもうアレルギーの人は除いてね。
それもちろんね。なんか味的に玉ねぎとかネギ類苦手って人いるじゃん。
あれさ、最高じゃんね。どう、
最高。
どの食材とも最高のハーモニー。
わかんだよね。なんかどこにも癖なくないって思っちゃうぐらいなんだけど、
アイス単体でも食えるもん
ね。わかる。でも確かになんかひねったこと言おうとしたけど、僕心とかより全然なんか、うん、なんだかんだネギマが一番好きかも。
うん、
そうだよね。
そうだね。
あと僕は鶏皮のあのね、ブヨッとした鶏皮じゃなくて、なんか渋い焼き鳥屋で出てくるキュッとしてちっちゃくて薄い鶏皮が好きですね。あなたそういうの食べないもんね。
ダメね、ブニブニ。分かる。ちょっと、うん、
てか私ってあのあれなのよ、ミシェルとポンといると2人が超子供口だから、うん、一切食の趣味が合わないんだよね。
あなたがディジクシュラだけでしょ。
いやでも本当にそれはあの賛同しかねるんだが、あのでもあれで思ったことは、確かにパートナーとの食の趣味合うかとかって結構大事なのかもって思った。
大事だよ。
だよね。なんか、うん、まあうちらプリキュアだからもうほぼ家族みたいなもんだから、うん、やっぱりそうなってくると食の趣味合わないの結構ムカついてたもんだって。本当に。
あ、そう。
だってあんたたちすぐハンバーグとか食べたがるじゃん。
うん、
あんなもん誰が食うんだみたいな、誰が食うんだ言い過ぎだな。あんなもん昼だろうがよってなってるからさ、僕とかは、
う
ん、
でもやっぱりね、一番素晴らしいのはいつだって何でもいいっていう人ですよ。
まあね、
いるじゃん、何でも好きっていう人が一番ね、一番、
うん、まあ好きは確かにそうだけどさ、夜飯選ぶときに何でもいいっていう人結構嫌だけどね。
あ、本当？
あ、嫌じゃないかも。
なんか何でもいいって言ったらもう嬉しい、じゃあ決めるねってなるし。
ああ、でもなんか時々はわがまま言ってほしいっていう気持ちもあるかも。
うぜえ。
はい、うざいそうなので読みたいと思います。
でも分かるけどね。
太田さん、ミシェさん、こんにちは。初めてメッセージをお送りするアラサー女子セセリです。私はコロナ禍から、コロナ禍、もう全然読むのダメだわ。すいません。私はコロナ禍からリスナーになったのですが、お二人の軽快でラブリーなトークに笑ったりほろりとしたり、自分の平凡でぼんやりとした毎日にダゲイは欠かせない存在になっていました。なので前回の放送で無期限休止をした時は、あー寂しい、友達が2人減った気がすると悶えてハイボールを一気飲みしたのですが、私はダゲイに今までたくさん背中を押してもらったので、お二人の次のステップを応援したいなという気持ちになりました。寂しいですが過去回たくさん聞きますね。なんてことを思っていた昨日の夜、仕事終わりに彼氏と焼き鳥を食べていると、退店しようとしているミシェルさん発見。
あの方だ。
目をかっぴらいて三度見しました。わら、幻覚じゃないことを確信して走って声をかけさせていただきました。リップも落ちたデロデロの顔でこっぴどく恥ずかしかったのですが、大阪イベントにもお邪魔したこと、大ファンであることをお伝えできました。写真も撮っていただいて本当にありがとうございました。ミシェルさん、なんか物理的距離が近、すごく近くて笑いました。
ごめんなさい。
あと距離感が近いですね。で、あと会社の方とご一緒だったみたいで、もしかしてアウティングになっていたのではと後からものすごく心配になったのですが、大丈夫でしたか？知られたくないことが伝わってしまったら本当に申し訳ありませんでした。とにもかくにもミシェルさんにお会いできて2024年最高にハッピーな出来事でした。暫定、かっこ暫定、本当にありがとうございます。ミシェルさん大好きです。太田は？
ありがとう、セセピー。だからセセリにしたんだね、焼き鳥。
あ、そういうことね。え、これどんな感じだったの？
これ僕、会社の、新しい会社の人たち飲みに行ってて、
うん、
で、全然声かけられたこと全くいいですし、僕全然そういうの好きですし、うん、距離感近いって言われるぐらい全然好きなんですけど、ただ、まあ、ゲイってことはまず、言ってるんで大丈夫です。その飲み行ってた会社の人には。うん、ただちょっと、ポッドキャストだけ絶対聞かれたくないんで、その時に、うん、声かけられてさ、写真撮るとさ、やっぱなんか、うん、何、有名人じゃんみたいな。
はいはい、なるよね。
なんですかみたいになって、
うん、
めっちゃ濁した。いや、ちょっとなんか、昔やってたなんかラジオみたいなやつがあって、 そしたらなんかあの別のその会社の子に、うん、なんか顔出しするラジオとかってあるんですかみたいな、うんうんって必死で話し変えて終わりました。
下手じゃん。まあまあちょっと副業でいろいろやったりしててとかでいいじゃん。
そうそうそう、うん、確かにね、うん、確かに確かに、うん、まあ、もうそれはねちょっと聞かれるわけにはいかないと思って。
でも確かにミシェルさんってさ、言い訳軽滑りするタイプだもんね、うん、なんか
そうね、だから嘘がつけない、
ね、そうだったよね、分かる。
だから嘘はつくんだけど普通に日頃から、うんうん、ただ全部バレる。
分かる、僕もそうだわ、はい、下手だよね、う
ん、
僕ら
下手だね、うん、なんか一番緊張するよね、嘘つかない、
緊張する分かる、うん、なんかね
分かるよ、るよね。
基本的に嘘つけないから。
確かに太田も意外とそうなんだよね、意外だけど。
そうだよね、多分確かに意外かもし
ん
ないよね。
なんでなんだ、なんかあんのかな、なんか精神構造的な、なんか焦っちゃうよね、一番焦るよね、うん、
そうね。だから基本やっぱ嘘つくの好きじゃないからっていうのは、別に良くないとかマジで僕はあんま思わない派なんだけど、
うんうんうんうん、
嘘つくの上手くないね。
そうね、
うん、別にみんななんか優しい嘘いっぱいあるから、必要な嘘もいっぱいあるから、うん、周りで嘘つかれるのは全然嫌じゃないのよ普通に、
うんうん、分かる分かる、うん、嘘なんて嘘推奨、
うん、なんか仕事してたりしたらさ、周りの人が例えばなんかちょっとこう休みますみたいな時になんか、うん、とかなんかちょっと今これができなくてとか、なんかそういう身を守るために嘘ついたりする時あるじゃん、
うんうん、
でそれってなんとなく分かったりするけど、うん、なんかそういうの見れた時なんかどっちかというと嬉しいって思うタイプだから、あ、なんか、うんうんうん、なんかあるんだろうなとか、
分かる分かる、
うん、なんかそれで、うん、なるほどって思って絶対気づかないようにするし、
うん、それなんか、ああ、うん、いいぜって
そうそうそうそう
言ってる自分も好きみたいな、
そうそうそう分かる、ああ全然大丈夫ですよっていうのとかが好きだから、
いいよね、
いいんだけど、まあ、こと自分のパートになるとできない、ね、
確かに副業でちょっとって言えよかったよ、
いや本当そうじゃん、
あの時あったみたいなさ、別にあり得るじゃん全然普通にシチュエーションいろんなの、
分かる分かる、
なんでわざわざ昔ラジオみたいな、
確かに昔ラジオとか言わなくていいから、
ね、ボケツじゃんね、
ボケツボケツ、
調べられるかもしれないし、
完全にボケツだよ、調べられるよ普通に、
やばいマジで、
昔じゃねえじゃんって思われてるかもしれないよ、もう
確かにちょっと
これ聞いてんじゃない皆さん、
無理無理無理無理無理、聞かないでください、
畑岡のミシェルさんです。
聞かないでください、
はい、わかります。
でも嬉しかった、セセリーさんありがとうございます、
そうですね、ありがとうございました。
で彼氏さんもすごい優しそうな方で
写真撮
ってくれて、
うん、嬉しいね、東京からじゃあわざわざ来てくださったんだね、
ね
え、ありがとうございます、本当に、
はい、ありがとうございます。そしたら僕ですね、
はい、
神奈川県在住もぐみさん、
もぐみさん、
ミシェルさん、太田さん、はじめまして。はじめまして。神奈川県在住の40代農家の、嫁のもぐみと申します。
うん、
打芸復活からのまさかの短期限休止のお知らせに、いつも洗濯物を干しながら番組を聞かせていただいているのですが、驚きすぎて洗濯バサミをぶちまけてしまいました。井上亮さんが好きでやる気ありみさんのことを知り、初めて聞き始めたポッドキャストが打芸でした。太田さんのお話にうなずいたり、時にハッと気づかされることもありました。
西
尾さんの天真爛漫なキャラクターに癒されたり、声に出してツッコミを入れてしまったことも、昨年のイベントは配信を見るだけでしたが、西尾さんの終わりにしての歌に小3の娘がハマってしまい、可愛すぎるんだけど、
すぎる、
二人で今でも歌っています、かわいい、
やめた方がいいかもしれない、
かわいいんだけど、
やめた方がいい
かなと思う、これだけでマジ作った回あったわ、娘は PSS も好
きで、マリーゴールドとかにしてあげてほしい。お願いだから、うん、でもなんかもう、うちらの時代のチェリーみたいなもんでしょあれって、なんか
そうだね、
うん、
確かにうちの時代のチェリーだね、
う、うん、
マリーゴール息長いから、
うん、そうそうそう、 YouTube
でずっといまだにあのユーフレットっていう、あの、ね、
うん、
あのコードが出てくる弾き語りサイトでずっと上位にいるマリーゴール、
あ、そうなんだ、やっぱりこう、
うん、
なんかフルーツ系
歌いたい
お花系みたいなね、
そう、う
ん、何言ってたろう、うん、
歌いたいって
何も噛み合ってなかった、
うん、YouTube でずっとリピートしていたくらいです、
ありがとう、本当ありがとうございます、
かわいい、
めっちゃ嬉しい、
ラブ、番組がお休み、はい、
うん、なんでごめんなさい、先に話してください、すいませんでした、
でも僕はあの、はい、番組がお休みになってしまうのは本当に寂しいし、これから何を楽しみにしていけばと大げさではなく思いますが、お二人が無理をして続けていくのと違うし、うまくまとまらないですが、お二人がハッピーであるための決断なのだと理解しています。長い間楽しい放送ありがとうございました、お疲れ様でした、またいつか打芸の復活を楽しみにしています、ありがとうございます、もぐみさん、
なんか本当嬉しい、なん
か
そんな生活の楽しみになってるんだって思うと嬉しいよね、なんか
嬉しか、
嬉しかよ、私たち本当に、ね、数字を見ることはできても、やっぱりリアルにどんな感じで届いてるのかとかをね、 こう知れる機会がなかなかないから、こんな風に、ね、聞いてくれてるんだとか思うと、ね、
興奮しますよね。宝物でございますよ。
いや本当に、うん、これからも読みますしね、こういうのね、うん、これからもいただいてお便り読ん
で、かわいい、
やっていきますがね、うん、あそう、さっき言いたかったのは、うん、確かに謎に PSS ってちっちゃい子にハマるっていうパターン、うん、結構聞いてきたなっていうのはあって、そうなんですよ。ミシェウって確かにそういうジャンル得意だもんね、もともとあれミシェウが作った曲だから、うんうん、なんか完成的にやっぱ近いんじゃない、うん
まあ、なんかおいっ子のお友達の中で一瞬ブームになったらしくて、
あそうなんだ、
うん、なんかママ友、ママ友、姉のママ友がりょうちゃんもなんか好きで、
YouTube
が好きで、そこからなんか知ってくれたみたい。
てかあんたの姉、あれをさ友達に、うん、たちに惜しげもなく紹介してくれるって愛深すぎ。
いやそうなのよ、なんか、
うん、
結構さらっとなんかうちの弟見て見てみたいな感じで言ってたみたいで、
なんかねミシェルの姉って本当になんて言うんでしょう、まあ、うん、はっきり言ってミシェルの上位概念みたいな人なんですね本当になんかミシェルよりさらに常識があって、ね、ミシェルから全ての毒を抜いた人って感じなんだよね。
そう
で他は全て搭載されてるんだよね。
うん、ちゃんとしてるし、
ちゃんとしてるし、すごい、うん、あのハッピーエネルギーが、うんまあ、それはミシェも怠慢張れるぐらい、うん、姉ちゃんと同じぐらいあるけど、うんうん、お姉さんも本当にすごい、なんか会ったら元気になる人、
う、
ね、
うん、
なんかこうパーンってこう黄色のエネルギーが体に飛んでくんの。
そうですね、もう本当典型的な肝っ玉母ちゃん。
そう、なんか大田くんいつもありがとねみたいな感じのパーンってすごいみたいな柔軟剤の CM みたいみたいな気持ちになる本当にそう、最近もうずっとお会いしてないけど、お会いすると本当に、
ね、本当だね、
はぁーっていう、うん、すごいってなるぐらいのねえ、
そうなんですよ、だから嬉しいですね。
でも本当にやっぱりミシェルのなんて言うんだろう、あの内なるこう未就学児性、うん、なんか
なるほど、ね、
未就学児じゃんあんたって内面性が、うん、だからやっぱはなんかハモるんだと思う。ミキュアも
好きだし、
そうそう、なんか
買い物も好きだし、
だって結構あったもんね、そのあの曲、そんなもちろん僕ら全然ね、うん、有名とかじゃないからあれだけど、うん、知ってくださった方のなんか、うん、お子さんが踊ってますとかいう動画結構もらったりよくしたから、
う
ん、
そうだね、
ちびっこにハマりやすいんだね。
かわいい、うん、嬉しい
あんな激攻めの歌詞だけどね、
ちょっとやばいね、
すいませんって感じですが、ありがとうございます。
ゲイってドーンと出てるけど、
そうなんですよということで、はい、ありがとうございます。お次です。はい、まんじくずしくみこでございます。
出た、まんくみ
まんくみです。私は頭が良くないですが、打芸をたくさんたくさん聞いたおかげで少し賢くなりました。今までありがとうございます。まんくみです。ひろしかお前は
ありがとうございます僕せの BGM 流してみました
あ、じゃあごめん、もっとヤンクミ風に読むべきだったね察知できなかったわ。
いいんだよ、
あの失礼しました。
初めてから言っちゃったからね。
そうだね、マンクミさん、
ありがとう。マンクミ、
マンクミね、本当に頑張って生きてね、本当マンクミ、うん、応援してるからいつも、はい、
嬉しい、嬉しいね。
あ、また短いの読んじゃったから、ミシェルのつなぐ時間もやんないといけない、ミシェルさん。
はい、じゃあいきますよ。
あ、もうあった、すごい、あんた慣れてきてるじゃん。
広島県在住、はい、そうだよ、44歳、
ね、
中ちゃんさん、
中ちゃんさん、
太田さん、ミシェルさん、ごきげんよう。
あ、中ちゃんさん、はい、
ただいま寝る暇惜しまんくらい仕事がバタついて絶賛ゲボ出そうになっているんですが、出していいんだよ。先日最新回を聞いて、こいつが絶対にお手紙しないといけない番だと思い筆を取りました。
ありがとうございます。
最新回を聞きました。最初の流れらへん、太田さんの話し出しを聞いていて、ん？なんだか雲行き怪しいぞ。もしかして、え？やだ。この流れ、絶対ゲボ出るじゃん。涙。って思って聞いたんですけど、
ゲボ出がちなの
かな。数ヶ月の休止期間の間に、うん、二人でいろいろ考えて、結果再開を決定しましたってなった直後に、やっぱ難しいかもってなったので、無期限休止しますという結論がとってもミシェルさんらしい、かっこいい意味で、うん、というか、打芸らしくって、かっこいい意味で、ゲボどころか爆笑してしまいました。太田さんのロジックとミシェルさんのパッションのぶつかり合いが打芸の魅力だなと日々感じていたので、まさにそれの中大成といった感じ、かっこ笑。 もちろん寂しいし、これからもずっと一生聞きたいって思っていたけれど、こういう幕の閉じ方もあるよな。ラブストーリーと推しの活動終了はいつでも突然だなとしみじみしております。何度かお手紙したことのある私ですが、最後のお手紙は何て書こうと迷ったあげき、お二人へのお礼とお二人が私に与えてくれたダゲイズムを伝えたいです。私ダゲを聞いたことで悟ったことがありまして、うん、それが〇〇するかで迷ったら〇〇しない人生よりかは〇〇した人生にしてはいかがということです。太田さんやミシェルさん、時々ポンちゃんが、リスナーさんからの相談に答えていらっしゃるのを毎週聞いていると、物事の捉え方や考え方、解決方法って三者三様だし、最後に決めるのは自分だし、それは全部正解だし、そのことに他人は介入しきれないなって思うようになりまして、そう思うとあれをすればよかったなとか、あれをしたかったなみたいなこと、やってみればいいじゃんってサンボマスターの境地みたいなところに行き着きました。打撃でそれを悟ってから以前お手紙にも書いたのですが、私40代で人生初のピアスを開けました。
いやーね、これ見て感動して、私
見た見た、
ツイッターで ね読み上げたもんね。
ねえ、めくるめくピアスライフにも楽しんでいます。ダゲイのおかげありがとうございます。またそれを機に夫にも〇〇したことないまま人生終えるのか、〇〇したことある人生だったと棺桶に入るのか、お前はどっちだというダゲイイズム、かっこ私が勝手にそう言っている、を押し付けて夫は40代で人生初のパーマをかけました。
おおむ
ね好評です。超可愛いこの夫婦、
ね、
それぞれ挑戦したことによるメリットデメリットはありますが、やってみたことで初めて気づくことが多くて新鮮な気持ちです。かっこ例えば私は世の奥様たちが夫が何かやらかした時に夫の全身全霊の謝罪を受け入れるため、それがためだけに高級バッグを買ってもらっている、決して高級バッグが欲しいわけじゃない心境というのが分かるようになりました。
なるほどね。
太田さん、ミシェウさん、毎週毎週本当にお疲れ様でした。お二人のロジカルポジティブなシンキングトークでたくさんの発見をさせてもらいました。お二人を心から尊敬しております。ダゲイを愛しています。たくさんたくさんありがとうございました。最後にダゲイ収録がなくても二人が定期的に連絡取り合いますように。
いやー、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも見てました。
本当に連絡はね、多分取り合わないんですけど。
そうですね、ありがとうね、今まで。本当楽しかった、うん、
それでとこれまでもほぼそんな取ってなし、業務連絡ぐらいかほぼ、でも取るか、なんか謎の私たちのね、
たまにね、
たまにスクショしてやばくないとか出して、やばすぎとか1億ぐらいで終わるよね、そういうの ね、うん、だいたいそういうのはありますけれど、そういうのは続けていく可能性はありますが、
でも
嬉しいです、うん、本当に。でもなんかおっしゃる通りで、僕らもこうね、この配信をやりながら、
うん、
マジで正解ないなっていうことをね、たくさん痛感したので、おっしゃる通り正解ない中でもうやる後悔、やらない後悔より やった後悔の方がね重要なんだっていうことはすごく思うようにな
ったから。いや、それは本当に思った、いろいろ、
うん、ねえ、思うよね、
うん、なってきて、
ね、
うん、思うね、でもその通りに動いてきて、
うん、そうだね、
一回良かったなって思ったところ、全部が、
うん、本当にそう思うから、うん、それをやり続けるだけだなって思うし、
うん、
これ聞いてる、まあ、若さ関係ない、本当に全ての人が今からそうすべきだよね。
そうですね、
よく言うけど今がね、人生で今言ったら一番若いわけじゃん、ね、うん、これ以上若い時って今後ないから、どの年齢でもね。
そうだよね、
そういう意味では今からでもやっていくっていうのがすごい大事だなって思いますね。
ありがとうございますと思いましたよ。
そう思います。なんかだからね、やってみて違ったをやっぱおしゃれ恐れちゃいけないよね、さっきの話なんですよ結局。だってやってみたら違ったってなりそうだけど、でも やらなくてずっともなんかムズムズしてるよりは良かったってことだっていうことをね、忘れず行きたいですよね。
違ったことを受け入れるっていう、
本当そうですよ、ね、そうです
よ、本当にどうしても違ったらまた動けばいい。
そうなんです
か、
ね、まあ、気づきがあったっていうだけでね、うん、前を向いていくってことがすごい大事だと思います。
前向き、
イエイ
イエイイエイイエイ、ちょっと並べちゃった
ちょっとさなんか私そんなことで笑わないからね、そんな笑いの取られ方悔しい。おならなんて絶対面白いんだから、はい、すいません。
いやいやいや、
はい、じゃあ次は北海道在住の50代ププピドゥさんです。
ププピドゥ、
はじめまして、こんばんは数年前、女装パフォーマーのブルボンヌさんのポッドキャストで太田さんややる気ありみさんの活動を知り、以来サイレントリスナーでしたが、ずっと拝聴しておりました。今回配信休止となるということで、一言お礼を言いたいと思いメールを書きました。私はこの年、過去50歳になっても依然としてゲイであることをカミングアウトしておらず、カミングアウトせぬまま両親が亡くなりました。自分をごまかしながら生きることを自分で選んできたわけですが、職場社会での地位が高くなるほど後悔の念が募るようになってきました。 そういう自分を今後変えられるかは分かりませんが、変えていきたいと思っています、うん、このポッドキャストはいつもその励みになっていたと思います。私はブルボンヌさんと同じ世代で、太田さん、ミシェルさんとは随分年が離れていますが、お二人のことをすごいなと思うのは、自分よりもより若い世代の人たちに支持されていること、そしてその中にはおそらく多数のマイノリティの方が含まれているということです。リスナーの中にたくさん含まれているより若い世代の LGBTQ の人たち、マイノリティの救いになっていたはずです。昨年の大阪でのイベントも拝聴しましたが、お二人に感謝している人たちがこれだけいるんだということが可視化されたなと思いました。会場に行けなかった私のようなリスナーが他に何百人もいるはずです。1970年代に大塚隆さんがラジオパーソナリティを務められたスネークマンショーというラジオ番組がありましたね。伝説的な。その中で大塚さんはゲイとして様々なメッセージを発信されており、それが若い世代のゲイの心に響いていたそうです。はい、存じ上げてます。おそらくお二人は若い人たちにとってそういう存在だったと思うよとお伝えしたかったのです。もちろん1970年代とは違い、多様なメディアがあって、多様な、ちょっと待って、今誰か泣いてなかった
あんたがね。
え、違う、私じゃないよ今。
え、
ちょっとびっくりした。なんか今誰か泣いてたよね今。
あんただよね。
え、泣いてない、泣いてない、泣いてないです普通にやばくない、なんかこんな流れで急に泣くの怖すぎるからちょっとね、
え、気づいてる人いた、
ね、いなかった、いなかった、いなかった、
いなかった。なん
か、私もちょっと聞こえたけど、私ではないし。
あ、そう、うん、あ、そう、
はいはい、もちろん1970年代とは違い、多様なメディアがあって多数の LGBTQ 関連のポッドキャストチャンネルがある中ですから、お二人は自分たちが辞めても他の人がいる、今の流れが変わるわけではないと考えられての休止の判断だと思いますが、お二人の番組は LGBTQ の歴史の一つだったのではと思います。私にとっても自分の人生の中で触れた一つの、誰今はなんか今また泣きそうになってる人いなかった今
誰
誰して、
やめてくれ、読んでんだから。
で、本当そういう番組じゃないからね。
やめてちょっと。
本当に頼みます。はい、私にとっても自分の人生の中で触れた一つの番組として。だから私は別に何とも思ってないから、な、何頑張れって全然大丈夫なんだ。
いや俺も言ってない何も。
あ、言ってなかった。
うん。
なんかごめん今頑張れって聞こえて。
うん、
言って、あ、ごめん、空耳。
そういう意味かもしれない。
あ、よかったよかった、うん、私にとっても自分の人生の中で触れた一つの番組としてとても貴重なものだったなと思います。またどこかでふと再会されるようなことがあれば、例えば、え、頑張れって今誰か言わなかった今言ってなかった、言ってない、
言ってない、
言ってないか。
再会されるようなことがあれば、
はい、とても嬉しいです、ありがとうございました。はい、追伸、うん、最後にミシェルさんにちょっとショックを与えたくて追記します。私はフケデブ戦でサムソン高橋さんがタイプです。お二人は若いので全然タイプ外だったんですが去年のイベントでミシェルさんのお姿を拝見して、あれ、ミシェルさんいけるんちゃうなどと思ってしまいました。
嬉しい。
ミシェルさん、太田さん、お互い健康には気をつけましょうそういうことか、めっちゃ面白いじゃん。だからあのフケブブビドゥさんのフケ伝線のフィルターにもついにミシェルが引っかかり始めてるってこと
で、引っかかるかもっていうこと、ね、素晴らしいですよ、嬉しいですよ、
嬉しいね
嬉しい、
嬉しい、
最近マッチングアプリやって、はい、なんか、
うん、
なんか太ってる人が好きみたいな人からのアクション増えた気がしてて、
なんでだろうね、
体重も増えたからさ、
おかしくない？
いや面白いなと思って。
ああなるほどね、
うん、
あでもそれは分かるよ、自分に来る人のジャンル変わったりする、
うん、変わるよね、そうだよね、あなたもね、
それは
大きくなって、
そうなのよ、
うん、
私はまたちょっと体重戻そうと今しちゃってますけど。
ああ、俺も戻したいけどね、
ちょっと、うん、そうですね。いや、あんたもうデブ好きに行けばいいんじゃない。
いやいや、もうあの健康がね、膝とか、
まあそれはそうだよね、う
ん、この間も捻挫しちゃったし、
まあそれはスクワットした方がいいんじゃない、シンプルに、うん、スクワットだけでもしたらね、いい
スクワットだけでもしようと
思います。でも本当にありがとうございました。
こんなにすごい、本当にいいこと、本当にいい
ね、
お手紙ですね。
もう本当たくさん、大塚隆さんとね、比べ、もうレジェンドですから比べていただくなんて本当におこがましいし恐縮ですけれども、はい、もう本当に
大変素晴らしいお便りありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
名前可愛いけど、
いや本当にね、もうなんかやってきてよかったなっていうふうに思いますし、
本当に思いますよ、
うん、ね、なんかでも まさにっていうかね、こうやっぱり伝えたかったっていう気持ちがあるんですね、うん、ご両親にね。なんか再後悔の念がね募るようになってきましたってね、うん、おっしゃってますから、うんうんうん、そうですよね。だからそういう意味ではさっき言ったやっぱりね、やらない後悔よりやった後悔でいいんじゃないかっていうのもあると思いますけど、でもまあ一方で ね、うん、なんかやらなかった後悔をね、抱えて生きるのも、昔ねそういうお話もしましたけど、やっぱりなんかそう、なんかあ伝えたかったなって思う気持ちっていうのは、それは今もその人をね愛してるっていう気持ちの証明だと思うんですよ。だってなんか愛してない人のことを思っても伝えたかったなとか思わないから、うん、本当に。だってよく言うじゃん、好きの反対無関心みたいな話なので、やっぱり今も伝えたかった、知ってほしかったって思うっていうのはね、あの僕、うん、ビドゥさんがねご両親のことをすごく愛してる、今も愛してるってことだと思うから、その気持ちがすごいっていうことをね本当に改めてお伝えしたいなっていうふうに、あの若輩いながら恐縮ですけれども、美しいことだなと思います。
いや
はい、
なんか
ちょっと待って、なんかないの、
心が温かくなってる今この文章を見て、
あとさっきの、あの悪魔に言われてたやつじゃん、なんかもうなんかねーとかで乗り切ろうとしてるじゃん、そうそうそう、ねーで乗り切ろうとしてる時間じゃやめてよ、
はい、じゃあ僕ですか。
はい、お願いします。でも本当ありがとうございます、ありがとうございました、
ね、
うん、
じゃあ、やばい、どうしよう、これかなこれこれにします。
はい、お願いします。わかんない、どれをやってください。
これ、はい、はい、じゃあじゃあやっぱこっちにしよう。
はい、
徳島県在住25歳高木ちゃん。
高木ちゃん、
太田さん、美沙さん、こんにちは。休止前の最後の回と聞いて急いで書いています、うん、私は徳島に暮らすライターです。関西で暮らしていて2年前に地元に帰ってきました。徳島は車社会なので、ラジオやポッドキャストを前よりも頻繁に聞くようになり、ほぼ毎日打芸も聞いています。過去他は大場座さんや、隣の雑談など、どんな気持ちの時にも聞いても、車の中で爆笑させてくれる打芸、本当に本当に大好きです。一時期仕事が大変すぎて笑えなくなった時に打芸を聞いても、いまいち元気になれないほど落ち着いていたのですが、落ちていたのですが、少し復活してきた時に打芸でフフフと笑えて、え、私笑えてんじゃんとなったのをよく覚えています。心の健康のバロメーターになっています。元気な時はより元気に、元気がない時はに気づかせてくれる、そして元気にさせてくれるお守りのような存在です。
嬉しい。
寂しすぎて私は何を糧に生きていったらいいのという気持ちになるのは嘘ではないのですが、太田さん、美沙さんが大量に過去回を残してくださっているので暗記できるくらい聞きます。お二人が健やかに活躍されている様子を今後も楽しみにしています。大好きです。ひとまずお疲れ様でした。そして素敵な言葉の数々をありがとうございました。本当に救われました。ありがとう、
ありがとうございます。
救われちゃうんだから、
ほんまにそうやね。
高
木ちゃんさん、ライターさんなんだ、ね、じゃあ私元同業者ですね。
おお、
ありがとうございます。
ライターさん、ありがとうございます。
ちょっと本当に今後はね、私も何かしらやるでしょうし、この番組もまあ終わるわけではないんですけれども、うん、まあ本当に先ほども言いました、
ね、何かしらやったりは、
うん、ね、そうですね、何かしら言いますやりますけれども、うん、まあ私の無二のね親友桜林直子がですね、今後もあの雑談続けていくと思うので、当分はそちらに託してですね、なんとか乗り切っていただけないかなと思いますさくちゃんもね最高な女なので、本当にあんな面白い女いないので、なかなかね、スーさんももちろんですけれども、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだ、ゲイにカミングアウト、次回に続くよ。